はい、皆さんおはようございます。そして今日はウェルカム礼拝ですね。皆さんを歓迎したいと思います。そして今日はなんかいっぱいありますけれども、成人祝福式でもありました。改めておめでとうございます。今日はですね、なんかそれで晴れやかなという感じじゃない聖書の箇所なんですけども十字架のところですね。しかし、本当にこの十字架の箇所というのは聖書の中で一番中心のメッセージですし、またそれは私たちの命やまた生き方ということに本当につながる、そういう箇所ですから、ある意味では成人祝福式にもふさわしいのかなというふうにも思います。今日はこのイエス様が十字架につけられる箇所になりますけれども、その中でも特に一番最初の17節にご一緒に注目して見ていきたいと思います。開いている方で結構ですので、ご一緒に17節を読んで今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。新約聖書の207ページヨハネによる福音書19章の17節を開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみてください。いきます。せーの。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルコタというところへ向かわれたと書いてあります。特に最初に注目したいことは、イエス様は自ら十字架を背負ったと書いてあることです。自ら十字架を背負われたということを今日は最初に覚えたいと思います。この自らという言葉ですけれども、ちょっとこのヨハネの福音書の特徴なんですね。というのは、福音書は全部で4つあります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネって4つありますけれども、このヨハネ以外のマタイ、マルコ、ルカでは、ちょっと違わないんだけれども、加えたある出来事が書いてあるんですよね。逆に言うとヨハネの福音書のところは、このゴルゴタに向かっていく箇所がちょっと他のに比べると簡単に短くなっているということです。たった一言、自ら十字架を背負って行ったっていうことが書いてあるだけですね。何が違うかっていうと、別のマタイ、マルコ、ルカの3つの福音書では途中で歩けなくなってしまったということが書いてあるわけです。イエス様はごめんなさい、自分で死刑の場所であるゴルコタの丘に向かって歩いていかなければならなかった、そういう習わしだったわけですね。ですからその死刑道具の十字架を担いで歩いていくことになるわけですけれども、途中で力尽きて歩けなくなっちゃったんですよね。でどうしてそうなっちゃったかというと、別にイエス様が体力がなかったとかじゃないんです。その前にひどく鞭を打たれていたからですね。本来は鞭打たれる必要もない、もう全く罪がなかったんですけれども、でもピラトがですね、みんなのその暴動になりそうなところをなんとか収めようと思って、とりあえず鞭打っとけってやってしまった。だからイエス様はすでにこの時点でボロボロになっていたということです。で当時の鞭というのは、打たれたら腫れるとかいう程度の生優しいものではないんですよね。いろんなものがくっついてて、簡単に言うとそれで打たれるともう本当に肉が裂け血が出てひどいことになるっていう、そういうものです。でそれで、打たれていますので、もう実はこの時点でかなり瀕死というか、死にそうな状況であるということです。しかしその状況でイエス様は自らこの十字架を追って歩き始めた。でも途中で疲れちゃって歩けなくなっちゃった。で他の福音書では、キレネ人のシモンという人が出てきます。そして、代わりに担いだということが書いてあります。でもあえてですね、ヨハネの福音書はそのことを書いていないんですよね。それは別に矛盾しているわけじゃなくて、ヨハネにとってはそこは省略すべきところだったということですね。どうしてなんでしょうか。いろんな理解の仕方あると思いますが、それがわざわざ自らと書いてあるところに強調されているんだと思います。イエス様は自ら十字架を背負いました。それは自分一人でこの罪の罰の死を受け取ったということですね。他の誰かが助けたんじゃない、チームプレーでも何でもなくて、イエス様はたった一人で、もう本当に一人で、その背中に全部の私たちの悪いことを、罪を、罰を受け取ったっていうことです。誰かにちょっと分けてシェアして何とかしたんじゃない、たった一人その背中で私たちの罪を負ったんだ。そのことが明らかになるためだと思います。だからこそヨハネはあえてキレネ人のシモンのことは省略して、 もちろんそっちはそっちでね、私たちが十字架を追うということを連想させるとても大事なことだけど、ヨハネはあえてそれは省略して、イエス様はたった一人でこれを追われたんだ、十字架でたった一人で死なれたんだって、そのことを強調しているんだと思います。イエス様の十字架は一体何でしょうか。それは私たちの身代わりです。私たちの罪の罰の身代わりなんですね。他の箇所をちょっと開いてみたいと思いますが、今のところ何か挟んでおいてください。同じこの福音書を書いているヨハネと同じ人物、同じヨハネさんがいくつか手紙を書いていますが、その中の一つのヨハネの手紙第一を開けてみたいと思います。聖書のだいぶ後ろの方です。本当に最後の最後の方ですけれども、441ページを開けてみたいと思います。ヨハネの手紙の、第一2章の2節、441ページ下の段の2章の2節を、開いてくださったらご一緒に読んでみたいと思います。ありましたか。ではヨハネ手紙第1、2章2節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく全世界の罪を償う生贄です。この方というのはイエス様ですね。イエス様こそ私たちの罪、いや私たちだけじゃなくて全世界の罪を償う生贄なんだって、そうヨハネは改めてここで語っています。生贄というのは驚々しくもありますが、どういうものかといえば神様の怒りが注がれる場所ですね。神様の罰が下るところです。裁かれなければいけない、正しくないことに対してペナルティが、罰が与えられるところですね。それが生贄です。イエス様の十字架は一体何ですか。神様の怒りが、罰が余さず注がれた、それですね。イエス様は自ら十字架を負った、それは一心に、文字通り一心に神様の怒りをお受けになったということです。それは他の誰ものでもない、私たち一人一人、ここにいる皆さん一人一人の罪の罰を一心に担ったということです。他の誰かに手伝ってもらったのでもない、他の誰かと分け合ったのでもない、私たちとちょっと分け合ったのでもない、私たちの10割の罪の1割を私たち負担で9割イエス様が担ったのでもない、全部全くイエス様がその身に負って十字架で死んでくださった、これが自ら十字架を負ったイエス様の姿ですね。本来私たちが怒りを受けるべきもの、それをもはや受けない。だからこのイエス様を信じる者は、イエス様の十字架を信じる者はもはや裁かれることがないんです。もうその必要がないからです。あなたの罪は許されているからです。このことを最初に覚えたいと思います。どうしてイエス様はそんなにも大変なことをなさったんでしょうか。その答えも同じこのヨハネの手紙のペラペラっとめくってですね、4章の10節に書き表されてますので、そこを見てみましょう。ちょっと先進んで445ページを開いてみますと、そちらに書いてあります。445ページ、ヨハネの手紙第1の4章の10節、下の段のところ10節を開いてくださったら一緒に読んでみたいと思います。ありましたか。じゃあいきます。4章10節、せーの。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。なぜそんな大変なことをされるのですか。それは神があなたを愛しておられるからだと、そう聖書は語っています。動機は愛だということです。あなたは愛されているから、滅びることを神様は望まないで、自らその罪を負いに来られたのだということです。この間の水曜日にですね、二宮幸男先生が亡くなりました。 もうお聞きになっている方も多いかと思いますけれども、私たちの教会で長く牧会をしてくださって、そしてこの教会から開拓伝道が始まって、常陸宮伝道所で今ずっと恵美先生とともに牧会伝道されてこられた幸男先生ですね。で、昨日も明日の葬儀に向けて私は準備をしていたんですけれども、その中でいろんなね、こうエピソードとか、めぐみ先生たちからも話を聞いて、その家族の、こういうことがあったよっていう、そういうのを聞いてたんですね。でその中で一つ、なんかもうほとんど笑い話にすら聞こえるなと思いながら私聞いてましたけれども、幸男先生 の娘溺愛エピソードっていうのがありまして、皆さんご存知と思いますけれども、愛さんね、娘の愛さんを幸男先生は、本当に溺愛というとちょっとあれかもしれないけど、とにかく大事にされてたってことを、知ってる方はご存知と思います。でその中で、聞いてそんなことあるんかいと思って面白いなと思ったんですけども、それはですね、愛さんが、なんか悪いことをしでかしたんだそうです。で幸男先生としてはね、もうこれはもうしっかり罰さなきゃいけないって、もう父親として、そう思ったんだそうです。でもうここはね、叩いてでもこの子を罰してね、これは悪いっていうことを分からせなきゃいけないって思ったんだけど、かわいすぎて叩けなかったって言うんですよね。かわいすぎて叩けないからどうしたかっていうと、自分を叩いたって言うんですね。こうやって何してんのって言ったら、もう叩けないから自分叩いてる、すごいなと思いましたけれども、でもですね、神様の私たちへの眼差しはそうなんだということですよ。神様はですね、私たちを愛しているんです。だからイエス様を十字架にかけたんですね。自らを罰したっていうんです。これはね、おかしいんですよ。理不尽だし不合理で合ってない、本来は良くないかもしれないと私たちは子育て方針で言うならば思っちゃうような、そういうことです。でもそうされたんです。どうしてそうしなければいけなかったのか、それは私たちが滅ぶからですよ。神様は私たちを愛しています。これは教会で何回も語られることで、皆さん耳にタコができるぐらい、そしてひょっとしたらもうスーッて抜けていってしまうぐらい当たり前のこととして聞いてるかもしれないけれども、神はあなたを愛しているというのは、ああ何でもいいんだよいいんだよって、いいよいいよ何したって別に構わない、もうどんどん悪くたってね、いいのいいの、あなた私にとっては可愛いんだからって言ってるんじゃないってことです。そうじゃない、あなたが悪いところはね、ちゃんと裁かれなきゃいけないって、そのことも神様は正しい方だから決して揺るがすことはできないんですよ。だってそうじゃないですか。そうで、もしそんな適当だったらね、それは神様と言えないです。正しいとは私たち思えないですよ。でも本当に正しい方だからきちんと罰は受けなければいけない。その時にどうしたんですか。イエス様は十字架にかかられたというんですね。自ら人となって私たちの罪のために死なれたって、これが神様の愛だって、ここに愛があります。ぜひこのことを今日最初に覚えたいと思います。イエス様はあなたの命の代価を支払いました。だから信じる者は永遠の命を得るんです。もう私たちの滅ぶべき命はこの十字架ですでに払われているんです。このことを最初にもう一度覚えて、この救いの福音をですね、受け取りたいと思います。さあ戻ってきて、もう一度ヨハネ19章の17節を見たいと思います。今日はちょっとだいぶ行き来するんですけれども、また戻ってきてですね、ヨハネ19章の17節を見てみましょう。いいですか、いきます。17節、せーの。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれたと書いてあります。イエス様は自ら十字架を背負ったと書いてあります。自らは今話しましたけれども、イエス様は十字架を背負ったと書いてあります。十字架というのは死刑の道具ですね。死刑を執行するための道具です。本来非常に恐ろしいものです。イエス様は、言い方を変えるならば、自分を殺す道具を背負って歩いたということです。イエス様は自らを殺す道具を背負って歩いたということです。残酷なことを考えるもんだなと思いますけれども、自分でその自分を貼り付けにする道具を背負ってイエス様は歩かれたんですね。これは私たちの歩む姿の一つのモデル、模範でもありますね。イエス様はそのことについてご自身でこういうふうに言っています。 マタイの福音書の16章の24節というところを見てみたいと思います。同じ新約聖書の32ページ、新約聖書の32ページ、マタイの16章の24節というところを開いてくださったら一緒に読んでみたいと思います。マタイ16章24節、右のページ32ページの下の段の24節を開いてくださったらぜひ一緒に読んでみてください。いいですか、いきます、せーの。それから弟子たちに言われた、私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい、はい、クリスチャンはイエス様についていく人ですね。まあ一般的に言うならばクリスチャンといえばキリスト教というね宗教の信者だということになりますけれども、その本質は、まあ、私たちはどんなつもりかって言ったら別になんかそういうつもりではなくてイエス様についていくつもりなんですよね。イエス様についていくのがクリスチャンだということです。その私たちに向かって教会に向かってイエス様はこう言いました。私についてきたいものは自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいって、このように言うんですね。自分を捨てなさい、そして自分の十字架を追いなさい、自分を殺すものをね担いで歩きなさいって、まあ、そう言うんです。自分を殺すとか自分を捨てるというとちょっと誤解しやすいところがあるかなと思います。それはまあなんていうんですかね、ちょっと日本的な感覚の自己犠牲とはちょっと違うんですね。単に自分をなくすということではありません。自分の意思をね曲げてやるということではないんです。なんでかっていうとイエス様は自ら十字架を負ったからです。イエス様は自分の意思で十字架を負ったからです。でそれは別にノリノリでやってるわけじゃない、嬉しいから楽しいからやりたいことだから夢だからそれをやったんではない、だけど自分の意思で自らやっているんですね。自分を捨てるということと十字架を追うということはセットなんです。イエス様はこの十字架を神様から受けた使命、自分の命の意味、自分の生涯の意味、自分の目的としてこれを担ったわけですね。あなたもそれを担いなさいとそう言うんです。イエス様はノリノリでそれをやってるわけじゃない。前の日ゲッセマネのソロでイエス様は祈るんですよね。父よ、この杯を私から取り除けてください。この杯っていうのは怒りが注がれる場所の別名ですよね。つまり十字架ということです。この十字架を私から取り除けてくださいって、なんでですか、嫌だからに決まってるじゃないですか。誰だって嫌ですよ。この理由は一番簡単ですよね。十字架にかかるのが嫌だから、その答え以外何者でもないと思います。しかし私の願いではなく御心のままにと続けてイエス様は祈るんですね。私の願いではなく御心のままに。自分を捨てるということは自分を中心とした自分の思うことを第一とした自分を主人にした生き方に死ぬということです。そうじゃなくて、あなたの御心は何ですかって、あなたの考えは何ですかと神様に聞いてそれに応えるものになるということです。私はこう思ってね、こうありたいと思うけれども、でも神様、あなたが本来私に与えた人生の目的は何ですか、この命は何のためにあるのですかということをよく知るためですね。そのために私たちはもう一度神様に向き合わなければいけない。神様の心を求めなさい、そして自分の十字架を担いなさい、そのことがここで語られていることだと思います。私たちは、まあ、よくこれも一般的に言われることですよね。宗教は心の平安のためにあるって、まあ、それもね確かに嘘ではないですよ。イエス様は平和があなた方にあるようにって言いました。それは心の平安も含めてのことです。でも私たちが思っているような平安とはまたちょっと違う。それ私たちがというのは、要は世の一般で言われているような平安とはちょっと違う。世の一般で言う平安は何ですか。もう全部嵐が過ぎ去ることですよ。何もなければいいんですよ。そしてできるだけできるだけ小さく小さく、被害を小さくて、リスクを小さくて、それが私たちが世の中一般で言うところの平和じゃないですか。だけどイエス様はどうですか。あなたは自分の十字架を追って歩みなさい、父よこの杯を取り除けてください、でもあなたの御心の通り、これが イエス様の与える平安じゃないですか。そこに行かなかったら本当の平安は来ない。私たちが自分のことを求めていくんだったら、それはですね、決して満たされることのない飽なき戦いになりますよ。しかし、あなたの御心は何ですかと、私の十字架は何ですかと求める人は、初めてその時に本当の平安を得ることができるんですね。あなたは神様の心を求めていますか。ぜひそのことを考えたいと思います。まあ、今日はこういうタイミングですので、私もですね、昨日説教その準備してたからこそですけど、もう幸雄先生のことばっかり頭の中に浮かんでくるので、まあ、そのことでもね、またちょっと一つ思い出したことがありましたけれども、私が来て最初の頃はしばらく3年ぐらいですよね、多分幸雄先生、めぐみ先生と一緒に牧会の働きをしていましたけれども、そのまだ20代だった私の自分にですね、幸雄先生と一緒にお見舞いに行ったことがあるんです、病気の方で、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけども、あるうちの教会のご婦人でもうすでに召されていますけれども、だんだんその体の自由が効かなくなっていく病気を持っていらっしゃる方がいらした。そして、だんだん、ね、その体の機能が制限されて動けなくなっていくわけですよね。その当時はですね、まだその姉妹は元気でって言ってもまだその進行していなかったので、ゆっくりだけど動くことができて、そして話すこともできたし、あと表情を、ね、作ることもできる状況だったです。で、すでに幸雄先生はですね、杖をついてひょっこらひょっこら歩いていましたけれども、連れ立って私、幸雄先生とその方のところのお見舞いに行って、で、私はまだ20代の、ね、後半に入ったばっかりぐらいでしたから、そんなとこ行ってもね、どんな励ましをしたらいいものやらってすごく悩むところというか、どうもできないよなと思いながら、幸雄先生と一緒に行くわけですよ。で、そうすると、その夫人の方いらして、幸雄先生がいてですね、2人で話をしてるんですよね。で、僕はもう特に言うこともないから、ぼーっとこうやって座ってるだけ見てるだけなんですけども、その話がもう独特でね。で、どういうことかというと、幸雄先生がね、その姉妹に向かって、いや、もう私たちあれですよねと、もう自分のことはもうどうでもいいんですよね、正直もういつ死んでもいいって思ってるんだけど、やっぱりね、周りの人たちのことを思うとね、生きなきゃいけないですねみたいなことを言ってるんですよね。それを聞きながら私は、いや、これはもう幸雄先生じゃないとできない牧会だなと思って見てました。で、なんかね、その時に私は非常に肩の力が抜けて、できないことはやんなくていいんだということを学んだ、すごくいい経験だったですけれども、でもですね、何が言いたいかというと、その光景を見ながらね、私はとてもなんていうのかな、平和だなって思ったんですよ。で、その2人はですね、それぞれ、なかなか難しい状況ですよね。幸雄先生はね、もう週3回の透析始まってましたから、1日ごとにね、管を通されて透析やってる生活じゃないですか。なかなか大変だったと思いますけれども、その2人が話して、そうそうって、姉妹がね、共感の笑顔で答えてるのを見ると、なんかね、こう不思議とこう平和なね、平安な感じの、そういう光景なんですよね。で、何が言いたいかっていうと、その苦難はあるって、私たちの人生は確かに困難もあるし苦難もあるけれども、私たちがなお平和だっていうのはどこにあるんですか。困難が過ぎ去るからだけではないんですよ。困難がなくなるからではないんですよ。それはやっぱりイエス様がおられて、そして私たちには希望があるということが私たちにとっての平安の源であるわけですよね。だからイエス様は、自分を捨て自分の十字架を追って私に従いなさいって言うんですよ。それは苦しいぞって言ってんじゃないんですよ。これからお前も苦しめって言ってんじゃないんです。事実そうなるんですけども、でもそういうことを言ってんじゃなくて、でもそれが本当に意味があることだって、そして平安だっていうことを語ってるんですよね。ぜひこのことを第二に本当に覚えたいと思います。ちょっとあまりにもヘビーかもしれませんけれども、今日ちょうどね、成人祝福式だから、私このメッセージ準備しながらそうだなと思いましたけれども、本当に私たちは自分のその与えられている命、そして人生ということには、神様意味なく与えているものはないんですよ、全然。一人としてね、適当にうっかり間違えてできちゃったっていう人はいないんですよね。そうじゃなくて、神様の計画がある。神様の思いがある。そのことに私たちが本当に向き合っていくならば、あなたの私への思い何ですか？あなたの私の命の意味、与えた命の意味何ですかって言っていくならば、それは本当に意味がある。平安があるということをぜひ受け取っていきたいと思います。さあ、そのようにしていくとどうなるのでしょうか。最後にそのことをお話して終わりたいと思います。ヨハネの福音書の12章の24節を最後見たいと思います。 ヨハネによる福音書の12章の24節、イエス様が、十字架にかかることがもうすぐだって思って、言った言葉ですね。ヨハネによる福音書の12章の24節、192ページになります。新約聖書の192ページ。ありましたか？では、右のページですね、192ページ下の段、24節を開いてくださったらお読みしましょう。いきます。せーの。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。はい、そう書いてあります。確かにそうですよね。麦が地に落ちて何も起こんなかったらそれはそのままなんですけれども、でも土に帰っていって、そして芽を出していくときにやがて豊かな実を結ぶ。たった一粒が100粒200粒どんどんどんどん豊かに実を結んでいくんだということです。その生き方は、自分に死んで主に生きる人は多くの実を結ぶようになるって、豊かな実を結ぶようになるということです。成人を迎える人にはぜひそういう豊かな実を結ぶ、ね、生き方をしてほしいなと思いますし、私も年取っちゃったんですけれどという方も全然大丈夫ですから、今ここからまたスタートと思って豊かな実を結ぶ歩みをしていきたいと思いますね。もうすでに神様は計画ありますから、私たちの今までの歩みだって全部その導きの中に置かれているわけですから、本当に期待していいと思います。私たちは救われるために救われたのではありません。私たちには意味があるのだ、実を結ばなければならない、そのことを最後覚えたいと思います。私は自分は10代の、ね、半ばぐらいでもう洗礼を受けていました。洗礼というか信仰告白もしていましたけれども、でもですね、天国は信じていました。イエス様も信じていました。そして死んだら天国に行くんだなって思ってましたけれども、その時に思っていたことは、自分の人生がね、消化試合みたいなもんだなって感じてたわけですよね。どうせ死んだら天国行くんだか、それまでの間はね、暇つぶしのようにもう過ぎていくんだという、どこかこう、なんていうんですかね、変なところありましたけれども、でも本当にイエス様が私を愛されているということが分かっていったときに、私がイエス様によって生かされているということ、イエス様の十字架によって生かされているということが分かっていったときに、だんだんやっぱり変わっていきました。それはこんなにもね、意味があるであれば、やっぱり私の人生に意味があるって、そこにはちゃんと計画があるんだということが分かるようになっていきました。そうするとやっぱり大いに変わっていったと思います。そうでなくても別に神様は私を祝福してくださったでしょうけれども、でもそれは本当に良かったなと思います。私たちにはそれぞれ神様の計画があって、そして本当にそれに応えていくならば、あなたが思っているよりもずっとずっとずっと豊かな実を結んでいくようになるんだということ、このことを最後に確認したいと思います。さあ、ではいつものように祈る時をもって御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれしばらく自由に今日の御言葉を思い巡らしながら、また他にも自由に今感じていることや促されていること、祈りたいことを祈っていただいて、祈る時間を過ごしたいと思います。最後に私が祈りを引き取ります。では祈りましょう。